どうも、私が兄です。本日はゲスト二人です。まずはピッチカートさん、どうぞ。
はい、どうも、ピッチカートミルクでございます。よろしくお願いします。
はい。続いて初登場のマメタさんです。どうぞ。
はい、こんばんは、マメタです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願い
します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうピチさんはね、この番組も毎回というかしょっちゅう出てますけど。
ありがとうございます。
マメタさんは、まあ、ドアラジ聞いてる人にはもうお馴染みだと思うんですけど。
はい、はい。
一応、ピチカードさんと僕とマメタさんで、まあ、ドアラジのね、もうサブパーソナリティの三重視みたいなところありますんで。
はい。
ね。
はい。
もう、この辺は、最近はもう、川又さんも入って、うん、四天王ぐらいの感じですかね。ですね。
なんかこの3人すると、なんか前回のデジャブを私ちょっと思い出してしまうんです
よ。やめて、やめて、やめて。
前回ってだから番組が違う。
前回は違う方ですか。
そうですよね。うん、
まあ、
さっき私初だって言ったじゃないですか。
そうそうそうそう。まあ、あれはでもね、まあ、ピチさんが、一応、メイン MC という形でやったから。
だから思い入れが強かった。
うん。だ今回僕がやるから大丈夫ですよ。
はい。
はい。で、ね、今回は、iPhone をテーマに話そうと思うんですけど、
はい。
実は前に僕とピチさんとでね、はいはい、iPhone X の話をしたときに、iPhone X やろうっていう話をしてたんですね。
僕は手言いましたからね。
いやいやいや、でも、僕が X でしょうって言ったら、あ、そうですね、とか言って
た。慣れてしまいましたけどね。
で、二人で、これは絶対 X やと思ってたんやけど、その直後に、Apple のカンファレンスがあって、
はい。
思
いっきり手言ってました
ね。手です、みたいな感じで。青ざめましたからね、僕。あんだけ堂々と発表した。
まあまあ、あれでも読み間違えてたらしいので、あれをやっぱり。
ですよね。
うん。
うん。それは普通に読んだら X でしょ、ほら。
まあ、そうですけど。
うん。
まあ、Q は嫌いなんですかね、何にしても。
いや、まあ、ほんならその話はまた後で出ると思いますんで。
はい。
うん、その辺はまた後でじっくり話しましょう。
はい。
はい。
ということで、それでは始めましょう。兄の、いやー、探しましたよ。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。お二方今回は改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
iPhone の話をするんですけど、
はい。
私とね、ピーチさんはね、はっきり言ってその、いわゆるポッドキャストでもね、こうテクノロジー系のね、iPhone のことを教えますよ的な感じの番組とは全然違って、
はい。
もう僕らはただ単に iPhone が好きだっていうね。
そうですね。ちょっとにわかではない、ありますけども。
いや、だから別に教える立場じゃなくてね、ここが好きだとかね。
はいはい、そうですね。
うん、そんな感じなんで、別に、こう聞いて学ぶところは多分何もないと思うんで、それを期待してもらったら困るんですけど、
はい、
今回はね、この我々二人ではちょっと心もとないということで、
はい、
この携帯に詳しいマメタさんにちょっと聞いていただいたんで、はい、マメタさんに僕らのわからんところをちょっと補足してもらおうと。
はいはい。
はい、
今日マメタ先生ですね。
え、あ、はい。
うん、ほんでね、こう、まあ、ドアラジオね、聞いてた人にはわかると思うんですけど、僕とピッチさんで前に、ガラケー会をやったんですよ。
はいはいはい。
はいはいはい。
いわゆるガラケーいつから持ち出したかとか、
ええ
ー。その、どんな機種を使ってたとか、何を、この時期にはこんなもんが流行ってたなとかいう話を結構みっちりとしてますんで、
ええ
ー。で、それをずっと話して、で、こっからスマホに変わりますねっていうところまでお話してたんで、
はい。
いわゆるその続きっていう形で、
そうね。
うん、番組を飛び越えてこっちに来ましたんで、
深夜枠に出たような、深夜枠に出たような感じですね。
どうしても、アダルトに持っていくって
感じ。いや、そういうわけじゃないんですけど。
うん。まあ、ということで、まあ、その時にね、豆田さんがね、ね、携帯の話するなら俺を呼べよ、みたいな感じでね、言ってくれてたんで、はい、それを思い出して、今回お呼びしたわけです。っていうことで、まずね、我々 iPhone をいつ知ったのか、はいはいはいはい、で、そっから、知ってから持つまでの経緯、何で初めて手を出したのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。
はい。
まず、ピッチカードさんから。
僕はですね、はい、3G から、手に入れましたね、最初の。
3G、最初の最初じゃないですか。
最初です、はい。
最初ですね。
知った機器がもともと僕は iPod をずっと使ってたんですよ。
うん。
もう、2000年の初頭ぐらいからですね。
うん。
それなんで、そこから iApple の製品というのはやっぱり追っかけておったんですよ。
うん。
で、出るたびに、iPod の新しいのを買い替えたりしておって、うん、で、その中の情報で、今度電話付きの iPod が出るよというような話が出てきて、
うん、うん。
うわっと思ってですね。いつの間にか外国で出て、あ、日本でんねや思ったとこに、3G いう形で日本に登場しまして、
うん。
はい、はい。
それで、あ、日本でも使えるんだと思って興味を持ち始めたんですけども、
うん。
いろいろ調べてたら、ちょっとまだ出た当時って、なんかシステムか、メール受信送信すらちょっと、あ、もうならんいうような形があって、ちょっと様子見たんですよ。
うん。
で、そっから3、4ヶ月くらい落ち着き始めて、買いましたね。
おー、はいはいはい。
だから iPod の流れからもう自然に来ましたね、iPhone に。
おー。なるほど。
はい。
マメタさんはどうですか？
一応自分、まあ、やや仕事柄の関係で初代の iPhone 3G もつかない初代、アメリカでそういうのは出たっていう時から知ってはいたんですけど、
うん、
実際自分の手元にちゃんと自分用で買ったのは 6S からですね。
ああ、
そうなんですね。
はい。
スマホ自体はどれぐらいからですか？
スマホ自体はもう、何年になるかな。まあ、その前ですね、最初自分は Android だったんだけだったんで、うん、まあ、それはもう持って5、6年以上にはなってますが。
はいはい。5、6年。まあまあ、ほんなら iPhone は出てた頃なん
ですね。あ、そうですね、はい。
うん。なるほど。
兄さんは？
私はですね、もともともうスマホもね、高機能のやつ、高機能のやつというふうに追いかけてたんで、そのスマートフォンというものに対する憧れはあったんですよ。
はいはいはい、はい。
iPhone がね、出る前からね、その、キーボードがついた、携帯とかあったじゃないですか。
わかりますよ。ジャッて動かしたらキーボード出るやつとかでしょ。
とか、あんなんもうめっちゃ好きでね、もうめっちゃ欲しかったんだけど、高いし、まだ機能的にまだ早いやろうと思って、で、もうずっと指くわえて待ってた時に、だいたいそれぐらいの頃に、その、ニュースでね、アメリカでは iPhone っていうのが発売されたと。で、DS とかね、ああいうタッチパッドはだいたい一つの点を触ってしか動かせないけど、二つの点を使って拡大したり、縮小したりできるっていうニュースを見て、
はい。
なんじゃこれはと、未来が訪れたと思って、めっちゃ欲しかったんやけど、まあ日本では出てないと。で、そっからこう 3G になった時に、日本で発売されるということで、ただそれがソフトバンクやったじゃないですか。
はい、はい、
はい。僕は、ずっとガラケーの時は au やったんですよ。
はい、はい。
で、こう今更ソフトバンクに変えんのもなと思って、ちょっと様子見てたんですわ。
はいはいはい。
うん。で、それでも欲しいな欲しいなってずっと思ってたんやけど、うん、そのテレビでね、やりすぎ工事っていう番組があるんですよ。今も終わってますけど、
はいはい。
当時やり逃げ工事やったかな。今田工事と東野工事がやってる番組なんですけど、そこで iPhone 特集やったんですよ。う
ん、はいはい、あ、もうその当時から。
そう、多分 3GS の頃やったと思うんですけど。うん、
はい。
こう、こんなすごいんですよって、こう、iPhone 持ってる芸人たちがみんな出てきて、これがこうなって、こんなすごいんですよっていう、まあ、アメトークでやる iPhone 芸人よりも、はるかに前にやってたんですよ。
はいはいはい。
で、それ見ても、これはもう絶対欲しいと思って、もういつ買おういつ買おうと思ってた時に、4が発表になって、
はいはいはい、
で、4が出てすぐ買いましたね。
おー、うん。
で、それもソフトバンクやったんで、
ええ。
もうソフトバンクにせなしゃあないし、
はいはいはい。
するんやけど、もう iPhone はあくまでソフトバンク同士の通話にとどめて、
うん、
電話は、うん、家族がドコモやったんで、
うん、
家族用の通話としてドコモを1台ガラケー契約したんですよ、
うん、
でそこで初めて2台持ちになったって形です、うん、
僕もその最初 3G 取った時に、
うん、
やっぱり最初からその 3G やったら不安だったんで、
うん、
どちらかというとサブ的なもので使うという部分で買いましたね。
だから当時まだ電話代もね高かったし、ソフトバンクで全部賄ったら怖いなと思ったんで、
はいはいはい。
っていうことでドコモのガラケーと、iPhone とっていう形で4から始まりましたね僕は。
うん、
うん、まあみんな入ったタイミングは結構バラバラっていう形ですね。
ですね。
うん、
まあさっきピチさんが
はいはい、
iPod からこう iPhone に興味を持ったっていう形なんですけど。
そうですね。
うん。これ、マメタさん、こう、携帯詳しいということで、こう、どういう流れで、こういう iPhone が発売されたかっていうのを、ちょっと話し持っていいですか？
はい。じゃあ一応、今のピチカートさんの話にもあったんですけど、
うん、はいはい、
本当の iPhone の名前も何もつかない初代、無印。
うん。はいはい。
これが2007年ですね。
2007年ですね。
ちょうど10年前なんですよ。
10年前ですね。うん、
はい。なんで一応今年 iPhone 発売10周年イヤーっていうことに一応なってます。
おー、10周年記念のイヤサガ特番ですね。
ですね。
はい。
で、まあ今あった通り本当に iPod に電話機能と通信機能をつけましょうっていうのが発想でして、
うん、
まあこれ、まあその時の発表でジョブズさん、まだ存命だった頃ですね。言ってましたけど、
うん、
個人的なイノベーション、破壊的進化みたいなことで言ってまして、
うん、
まあ、本当にこの時はアメリカだけでしか出なかったんですけれども、
うん、
今までのオーディオプレイヤーの通信、カメラ機能、アプリ機能にさらに通信、屋外でも使えるとか、メールも使えるとか、インターネットにつながるっていうことで、
うん、
本当にここで、いわゆるこの前のスマートフォンとこの後のスマートフォン、すごいガラリって変わったって感じですね。
うん、ほんまに、そのイノベーションですね。もう、革新的技術ですからね、これね。
うん、
この頃からスマートフォンって言ってましたっけ？
あるんですね。兄さんの話にちょうど出てきたんですけど、
うん、
ガシャってやるとキーボード出てくるようなや
つ。はいはい。
これが、すっごい、バラバラっていうか荒削りと言いますか、
そうそう、
まだまだ頑張ってスマートフォンみたいなことしてるんだねっていうのがわかるんですよ。なんて言うんでしょうか。あの頃のガラケーに比べると確かにすごいんですけど、
うん、
かといってこれは使いづらいだろうかとか、このキーボードで文字打たせるんじゃねえよみたいなのばっかだったんですよ。
ですね。
この iPhone の頃ちょうど使ってたそのガラケーもソフトバンクのやつだったんですけど、
はい、
縦長のやつスライドでポッと普通にキーボード
が、はいはい、
ボタン出てきて、一応タッチパネルもあるんですよ。
はいはい。うん、
ですが画面タッチしたらできるんですけど、まあ反応悪かったですね。
この頃はまあ、まだ仕方ないですよね。
うん、
10年。で、それが出た後が iPhone の 3G ですね。これ1年後なんですけど、2008年。
早かったですね。
基本的に iPhone1 年おきにずっと出すと思ってください。
あ、
なんでね、はい、最初の無印 iPhone からね、次が3なんですか、
はい、それ違います。もう一回言います、うん。iPhone の 3G です。
うん、3G でしょ？
はい。で、これ 3G っていうのは、
うん、
電波の種類なんです。
あ、その 3G なんですか？
これは。
ソフトバンクの、あれでしたっけ？3G って言っちゃいましたっけ？
まず、初代ってアメリカだけだったんですね。
うん。
はいはい。
で、 次からは世界に売り出そうってなったんですよ。
うん。
で、今はほとんど関係ないんですけど、一応、世界中のその時の電波って2種類に分かれてたんですね。
はいはいはい、はい。
あの、専門用語出ちゃうんですけど、3G と GSM。お
ぉ、はい、聞いたことある。うん。
うん。で、アメリカと日本とちょっとの国々が 3G。
うん。
で、ヨーロッパを中心にしたところは GSM。っていうとこ2つに分かれたんですよ。
うん。
で、iPhone で 3G の国には使えるようにしてましたよっていうのが iPhone3G です。
はいはいはい、はい。
なるほど。iPhone の 3G モデルってことなんですね。
そうなんですよ。
この前にその 3G 回線を普及してってましたよね、ソフトバンクとかが。
ああ、はいはい、そうですね。
その切り替えの時に僕がガラケーの 3G にして全然電波届かんのですよ。新しくなったので。最悪でしたね。
ああ、増やしてる最中でしたからね。
そうです、そうです、そうです。
なるほどね。ほな、これ先に話ちょっと飛ぶけどね。
はい。
iPhone から iPhone の 3G バージョンが出たっていうのは分かるでしょ、じゃないですか。
はい。
なんで次4なんやって話です。
ああ。
3GS が出て、はいはい、次4に行くでしょ、う
ん、はいはい。
その、
ああ、だから
3G が3に引っ張られて4になってしまってるじゃないですか。
はいはい。
4G 回線じゃないのに、なんで4になったんやって話になる、うん、はいはい、ならないですか、これ。
あとから 4G 回線来ましたけどね。なんかよう、わけわかんないですよね、
う
ん。
あ。じゃあ一応その質問に答えますと。
おお、
わかりません。私たち知りません、そこは。俺良かったんじゃないんですかね、もうここは。その3っていうことにもしちゃえっていうことになったとしか思えないんですけど。
ですよね。だから結局2が空き版になったみたいな形になりましたもんね、うん、これのせいでね。
まあ、だから、あ、一応、ただ、順番で言うと iPhone4 は4番目ですよ。
あ、そうか、そうか。
初代、3G、3GS4。
ああ、なるほど。
そういう意味ではそうか。
いや、一応無理やりになりますね。
じゃあその流れの質問なんですけど、2番目で S っていうのはどういう意味なんですか？
あ、これ、セカンドです。
あ、セカンドの S ですか？
セカンドの S です。
これは僕知ってましたけど。
うん、あ、そうなんですね。
ほんなら、おかしいじゃないですか。3G のセカンドがあるのに、4に行って、はい、4のセカンドになってってなったら、
うん。
ナンバリングが上がっていくのおかしくないですか、これ。
ああ
。中で上がっていく、その 3GS があんねんから、
はい。
次は、5になるのかね、その4の次の 4S が。
あ、5とか 3G、サードとか読みには辛いものになる、
うん、
まあ、そこは整えてたんじゃないですか。
うん、まあ、わかんないですけど、携帯業界で、
うん、
一個出して次に S つけて次の番号についてなんかこれ定番みたいなんですよね。
ああ、ガ
ラケー時代思い出してほしいんですけど、
うん、
はいはい、902、902S、903とかじゃなかったでした。
そうそう
そう。そうですね。はいはいはい、はい、
うん。
なんかこういう、なんかパターンがあるっぽいですね。
ああ、
なるほど。
なるほどね。ほんなこれ順番に、ちょっとまた戻ります。3G の話に戻りますけど。
はい。
はいはい。
この 3G がね、ソフトバンクだけで出たじゃないですか。
はいはい。
これ、ソフトバンクで出た理由っていうのは何なんですか？
まあ、平たく言うと出た理由としては、アップルの条件を飲んだのはソフトバンクしかいなかったからなんですね。
ああ、はいはいはい。
ということで、その条件っていうのは厳しかったんですか、なんか。
って聞いてます。完全に上の人たちはちゃんと言ってるわけではないんで、噂レベルとかそういうやつなんですけれども、
うん、
基本的にやっぱり海外で出そうとしたら、うん、一番でかいところに持ちかけますよね、話。
うん
うん、いろいろとするので、うん、やっぱりドコモに行ってたらしいんです。
うん、
しかもその頃って、今と携帯情勢違くって、ドコモ6割、au 3割、ソフトバンク1割ぐらいなんですよ。
そう
ユーザー数で。
うん。
そうだってしかも iPhone が成功するかどうかもわからなかったですもんね。
で、 結構アップルは強気にドコモに来たらしくって、
うん、はいはいはい、
なんか難色を示しに示しまくったらしいんですよ。
うん、
さっきピチカートさんも言ったみたいに最初のメールいろいろ使いにくいとかそういうのもあったりして、
はいはいはい、
だから一本のやつに合わせるにはまだ早いんじゃないかなっていうようなやつもあったみたいなんですよ。うん、日本市場にとか仕組みに合わせるには。いろいろやったところ、ただソフトバンクはどうもいやや飛びついたみたいなんです。
まあ、その辺が孫さんらしいというか先見の明とね。
先見の明と、あと正直、1割しかない市場をどうにかして増やしたいっていうのはやっぱ圧倒的大きかったと思います。
ああ、なるほどですね。
うん。結局、その読みを当たって、まあ、ドコモと au のユーザー大量にソフトバンクのね、ですね、iPhone 求めていったっていうこともありますんで、
うん、
今ソフトバンク2割か2割ちょっとぐらいなんですけど、
はい、
市場。結局、そういうふうに市場を伸ばせたのは結局ここで iPhone 取り入れたからって言っても、別に過言じゃないと思いますし。
まさにそうやと思いますよ。うん。うん、相当 iPhone のおかげでソフトバンク増えたと思うしね。うん、
そうですよね、うん。ここで増えました、
ね。で、うん、iPhone 普及したのはソフトバンクのおかげっていうのもあると思うんですよ。うん、
まあ、そうですね。
最初にエビバディキャンペーンとかやったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの辺でこう、爆発的に増えたっていうのもあるし。
はい。
その、やっぱり普及させるためには、こう、まあ、損はしてなくても、もうかなりの、その、力を入れて販売してたっていうのはあると思うんで、
はい。
日本で普及したのはやっぱりソフトバンクのおかげやなとは思いますね。
うん。うん、
まあ、ソフトバンクイコール iPhone って印象付けましたよね。
そうですね。まあ、ただちょっと、
はいはい、
まあ、採用しなかったドコモと au の方持つようなちょっと発言もしますと、
うん、
もう一個あったのが、
うん、
その2社がソフトバンクやっぱり嫌だ、じゃない、iPhone をちょっと入れたくないなっていう理由って、
うん、
日本のメーカーを守るためだっていうのも聞いたことあるんですよ。
ああ、なるほど。
まさに今ですね。
うん、まあ、なんとなく、そういうのありますけど、海外で、なんかそういう有名なものが、例えば日本に大量に押し寄せてきた、しかも関税も何もなしで入ってきたらっていうのと、
うん、
まあ最近だと農産物のなんとか、ちょっと今頭文字出てこない。あれみたいに入ってきたらやっぱりアップルばっか来たら日本の今まで携帯いっぱい作ってるとこ潰れちゃうよとか、そういう目もあったっていうのは聞いてますね。はい、
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、いわゆる。いわゆる、こう、まさにガラケー状態でしたからね。うん、
はい、
うん。そこに異物が入ってきて、完全に食われたという形になりましたからね。
うん、悪い意味で、その、当たっちゃいましたからね、それが結局。
うん、うん、でも、来た当時はこうなるとは夢にまで思わなかったですよね。
はい。ただ、知名度とやっぱり名前、ネームバリあるから、
はいはい。
大きくはなるだろうなって思いましたし、
その 3GS が出た頃、あ、3G が出た頃ってそんなに いきなりバッて来なかったですよね。じわじわですよね。
あ、そうですね。で、Apple 自体がね、もう Apple ファンの方には申し訳ないけど、まだまだ Mac はね、そのパソコンには、
はいはいはい、
Windows にはもう完全に負けてる状態やったから、その Apple 製品っていうことでここまで普及するとは思わなかったっていうのはありましたね。
ああ、ありますね、それは。
うん、最初にね、その、条件が厳しかったっていうのを言ってたじゃないですか。
はい。
その中の一つにね、僕ちらっと聞いたのがね、宣伝をこんだけ入れなあかんって、テレビ CM とか、
はい。
っていうのがあったみたいな話を聞いたんですけど、
はい。
僕不思議に思ってたのがね、
はい。
その、au が、iPhone を売り出した時に、
はい、
iPhone の CM をバンバン流してたんですね。
はい。
で、そこまではまあわかるんやけど、
はい。
次、ドコモがね、
はい。
扱い始めた時に、
はい。
ドコモも、au も、ソフトバンクもみんな iPhone の CM するんですよ。
はい。
うん。
いや、それって、お前らがやることなんてかずっと思ってて、
うん。
で、よう、考えたら、その、言うたらね、スーパーがね、
はい、
ポテトチップスの CM するようなもんじゃないですか。 あくまで売ってる側やから、はい、商品の CM を打たんでもええやんって思ってたのに、なんでみんなそんなにこぞってやってんやろうって。iPhone を褒めたって、みんな売ってんねんから、
うん、
しゃあないやろって思ったんやけど、そこは条件に含まれてたっていうのを後で聞いたんですよ。そういうことって、あ、噂やったんですかね、あれは。
そこは知らないですね、私も。
そうですか。でもそうでないとおかしいですよ、うん、その。
ああそうですね、はい。そう言われたら、アホみたいに CM やってましたね。
そう。CM やったって別にね、その、ドコモが CM やったって、ソフトバンクで買うかもしれないじゃないですか。そんなに疑問やったらって。
ただ、CM は知らないんですけど、
うん、
まあ、これ言うと私の職業は半分バレるんですけど、うん、店内のレイアウトは決められてるのは事実です。
ああ、そこまで決まるんですか。
うん。
一番目につくとこに iPhone という感じですか。
まあそこまでの最後は言わないことにしときまして、うん、指定は、はいはい、厳しいです。このようにこういう台を使って、このような配置で、このようなところにこのようなものを出してください。逆にこれこれこういうもの、これこれこういうものは絶対に貼らないでください。みたいな指定は、あ、やっぱアメリカの会社さんなんだっていうにはあります。
そう言ったらほとんど同じですね。
そうですね。うん、どこ行っても同じですね。
はい。
アップルストアのデザイン、陳列と、はいはいはいはい、携帯ショップの陳列とほぼ一緒ですもんね。
はい。
なるほどね。
そうか。
だから、CM とか、そういう流すのとか、雑誌広告とか何らかの規制とかあるのは多分事実です。
はぁ。今、アホボタン連打ですわ。そういや、そうだ。
はい。
なるほど。ほんだ、これ3G、3GS の話に戻しますけど、
はいはいはい。
最初は、こう、丸いイメージですよね、あれ、ちょっと。
そうそうそうそう。
ああ、角、あ、はい。
僕あれ好きでしたわ。
僕もあれに、あれこそ iPhone っていうイメージだったんですよ。うん。
はい。
うん。で、あの時ってケースって結構出てました？
出てました、出てましたよ。
ああ。ましたね。
もうあれないとすぐ傷つきましたし、うん、ちょっと床に置いたらほんとくるくる回っちゃうんですよ、なんか。
そう
なの？平べっとないんで、ええ。
あ、なるほどね。軽い楕円になってたから。
薄いんですけどね。
うん。うん、なるほどね。ああ。だ、そっからね、はい、4が出るじゃないですか。
はい、はい。
で、僕、その 3G の形のイメージも持ってたから、
うん、
4出てすぐに買う、はいやけど、情報化出たときに、
はい、
形が違うぞと。
うん。
まったいらになって、
うん。
はい。
角ができてしまったじゃないですか。
うん。ああ、はいはいはい。
何これ iPhone じゃないって最初思ったんですよね。うん。
入んないんですよね。確かにこの時のカバー、形ほとんど同じくせに入んないんですよね。
うん、ですね。
ですね。うん。うんでこう、カバーつけへんかったらね、持ってたら痛いんです、あれ。力入れるとね、
まあ、角。持ちにくかったですね。
持ちにくかったですね、うんうん。まあでも僕は初めて持った iPhone なんで。
はいはいはい。
もう、やっぱ猿のように座ってましたね。初めての iPhone っていうか、初めてのスマホってやっぱみんなもう猿のように触るじゃないですか、もう。
はいはいはいはい。
スワイプとかね。はいはい、ピンチイン、ピンチアウトがもう楽しくてしゃあない時期。い
やそれを本当あれですよ、その前のソフトバンク製のそのタッチパネルの携帯、すげえ、うん、悪かったんですよ。
うん、
3G に触ってびっくりしたんですよ。なんじゃこのヌルは思って。
そうそうそう。だから、後でこう、あれが静電気っていうのが分かって、こう、あんだけスムーズに動くっていうのがほんまにすごいなと。
うん。
うん、画面が、これ、レティーナになったって4でしたっけ
?4 からですね。
ですね。
うん。めちゃめちゃ綺麗やなと思って、当時。
はい。
いや、あれびっくりしましたよ。僕、3G、3GS って使ってきたんですよ。
うん。
4になった時にほんまビビりましたね、
レティーナディスプレイ。そんなに変わったんですか？
全然違いますね。
ああ。
うん、もう普通のやつから iPhone 行った時も感動しましたけど、
うん。
それ以上の感動がありましたね。
あ
レティーナになった時は、
うん。
うん。
とにかく最初は、その、何が楽しいって、やっぱりもう、アプリが。
うん。
もう。
そうなんです、アプリですよね。
順番に見ていくことができひんぐらいの数あるじゃないですか。
まあまあまあ、最初からね、いろいろ全部出てますからね。
恐ろしい数があって、で、その中でやっぱり何がいいとかいう情報が結構いろいろ出てて、最初の頃ってこう、テレビでもやってたんですけど、こう、ビールグラスにビールが入ってる感じで、傾けると、飲んでる感じになるとか。
もう、そのアプリ本も買ってましたからね。
買ってましたね。もう、うん、今となってはもう絶対起動せえへんようなアプリをすごい楽しく触ってたじゃないですか。あの、
ふーって吹いたら煙が、こう、あの、窓の上になって、こう文字かけたりするのとかあったんですよ。
ああ、はいはいはい。
あれだけでもずっと遊んでましたし。
ですね。
で、僕あの、さっきは iPod からずっと入っておったんですけども、
うん。
当時はあの iTunes 内でも、そのアプリに近いものあったんですよ。iPod に落とせるもので。
ほうほうほう。
簡単なそのゲーム的なものとかもあったんですよ。
うん。
で、その流れの、その、App Store からのアプリだったんで、
うん。
まあ、ここまで進化するかっていう感動しましたね。
ああ。
ちゃんとゲームはできるわですね。で、あの、メタルギアの4の、あ、シューティングゲームが出たじゃないですか。
うん。
あれ初期の方でしたよね。割かし。
あ、そう、詳しくはないですけど。
うん、あれ見たとき、どぎも抜きましたね。
ああ、そうなんですよ。その、映像の美しさがゲームにそのまま反映されてるんですよね。すごいゲームがいっぱいあったんですよ、当時から。
当時のプレステ3と遜色ないじゃん思ってたグラでしたからね。そのやりにくさは別にして。
うん。ほんまに、その、グラフィックがめちゃめちゃ綺麗やったんで、だ僕前にちらっと話したけど、その、ガラケーの時からね、
ええ、
あの怪盗ロワイヤルにハマってたんですよ。でガラケーは一枚家をポチポチ叩いて、ポチポチこう動いていくって感じなんやけど、その、そのままアプリ版のね、怪盗ロワイヤルが出て、
あ、そんなもあったんですね。
そう。めちゃめちゃ綺麗になって、めちゃめちゃやりやすくなったんですよ。ええ、もうあれで、うわ、スマホすげえって、こう、iPhone すげえってなりましたね。今までの。
そういうのか。
うん、
ああ、や
る。まあ、最初のスマホ皆さん、そうだるらそうな。
なりました。あの、メガドライブで出たあの、ファンタシースター2が、600円くらいにダウンロードできたんですよ。
ああ、
はい。バーチャルパッドでしたけど。
うん。
それでも、あのメガドライブのゲームがこんなちっちゃい中でできるかっていう感動もすごかったです、ね。はいはい。
あ、これですよ。だから、有料アプリ問題ですよ。うん、有料を、ピッチさんはすぐに買えました。
うん、あの、600円とか、その安いのは買ってましたね。
ああ、僕ね、かなり後になるまで有料のアプリは手出さなかったですね。
ああ、
うん。基本的には、無料で全部こと、済ませてたっていうか。
はいはいはい。
無料で十分やってずっと思ってたんで、
うん
うん、で、まあ、これも、まあ、後で言うけど、ポッドキャストを聞き出してからね。
はい。あ、はい、はい。
ポッドキャストの人たちが結構有料のアプリであれがいい、これがいいっていうのを言ってて。
うん。
あ、みんな買ってんねやってそこで初めて知って。みんなこれ普通にお金出さずにやってんねや思ってたら、買ったらもっといいのが手に入んねやっていうのがそこで分かって、
あ、
そっから意外とその抵抗なく買うようになっていきましたね。
まあ、僕もバンバン買ってましたね。
それにしても十分性能感も安いですし、
うん
うん、今あるような重課金とかそういう廃課金とかしてる人になければ別にそれはいいかと思うんですけど、
はいはい、なかったです。当時その600円とか800円、高くても1000円ちょっとぐらいのアプリぐらいしかなかった時代だったんで、
いやし、はい、買い切りでしたよね最初はね。
そうですそうです。
うん、
うん、
あのゲームでもそんな、あ、まあまあ、モバゲーはありましたけど、
うん。
それ以外のゲームはほんまに買い切りのゲームばかりやったんで、
うん。
ああ、はいはい。
課金っていう感覚じゃなくて、その、ゲームを買う、もしくは便利なアプリを買うっていう感覚でしたね。
そうですね。うん。出た当初に写真撮ったら戦闘能力が出るやつがあったんですよ。
うん。
スカウター
あったあった。
あれをですね、あの、コンパ持ってったら結構皆さん写真撮ってくれるんですよ。
あった。あれはね、子供がめっちゃ好きなんですよ。
あ、この僕、大人でしたけど、やってまし
たけどね。大人はすぐ飽きるんやけど、もう子供はね、はいはい、止まらないんです、あれ。あの、甥っ子とか姪っ子にね、ちょっとこんなおもろいのを言ったら、一、はいはい、日中やってますもん、あれ。うわ、強いの出たとかいうのをようやってましょう。
よし、そろそろ時系列戻りましょう。
はい。すぐ脱線しますからね、ほら。
はい。
いや、ちょっと時系列戻る前にね、こう、
はい、
スマホに手を出して、そのさっきも言ったこの、はい、ポッドキャスト。
はい、はい。
やっぱ、ポッドキャストを知ったっていうのは、スマホからですか？
いや、ピッツさん。僕は iPod の時から。
iPod の時から聞いてたんですか？
そうです。iTunes で聞いてましたんで。
あー、なるほど。
もう、早かったですね。
はぁはぁはぁ。だから、その頃って何聞いてました？
高橋名人の、16ショットレディオだったかな？それ、そんなとか、聞いてました。まだ Wii が出たぐらいの時代ですね。
おー、なるほど。豆田さん、ポッドキャスト知ったんはいつですか？
まだ iPod Nano 使ってる頃ですね。
あ、その頃から知ってたんですか？
一応知ってたというか、
うん、
偶然に知り合いの人には始めてたんですね。
へぇ、
その頃から。
もう本当に黎明期からやってて、逆に今やってないんですけど、その頃やってた友人がいたんで、
う
ん、
はいはいはい。
あ、こういうのでも聞けるんですねっていうのは先に知ってましたね。
ああ。聞いてましたけど、素人ができるもんだとは思ってませんでしたね。
ああ。
僕は、いつっていうのがわからないんですけど、かなり前、僕がガラケー持ってる時に、
ええ、
僕、ユズ好きって言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
ユズがね、ポッドキャストだけで、ユズと小袋の対談っていうのをやってたんですよ。
うん、お
ー。全4回かなんかで、
はいはいはい。
で、何やねん、ポッドキャストって、どうやって聞いたらいいねんいうのを、めっちゃ調べて、あ、ほんなら、iTunes っていうのをパソコンに落として、iTunes から聞くんかっていう形で、そこで初めてポッドキャストに触れて、
はいはいはい、
それ以上こう、iTunes でしか聞けなかったんで、パソコンでしか聞けなかったんで、
うん、
それ以上手が伸びなかったんですよ。
はいはいはい、うん、
その全4回を聞いて終わりやって、で、そっからだいぶ経って iPhone を持った時に、ポッドキャストっていうアプリがあるから、うん、あ、これなんやと思って、聞いたことあるぞと。で、
はいはいはい、
その頃から聞き出してた、その、深夜ラジオで、うん、その、TBS のジャンクなんかが、ポッドキャストでも配信してるみたいなことを番組で言ってたから、
うん、
それでポッドキャストの中でその辺探してみたんですよ。バナナマンとか。うん
はいはい、
っていうところから聞き始めたんで、まあ、がっつりハマったのはやっぱり iPhone4 からですわ。
そう、iPhone 単体でポッドキャストダウンロードできるっていうのはもう感動しましたね。
そうそうだ、はい。それまで iTunes じゃないと聞けないと思ってたんで。
iTunes で落として iPod 同期させて、転送させて聞いてましたからね、
うんうん。っていうことで、まあまあそういうポッドキャストの出会いっていう形なんですけど。
はい、はい、
はい。はい。で、話がその時系列に戻って。
次が 4S ですね。
4S ですね。
はい。
一応、きっかけと大きいところで言うと、ここから au も発売開始ですね。
ああ、もうこっから au なんですね。
はい。
僕、もうちょっと待てば、au で iPhone は持ててたっていうことなんですね。
はい。じゃあ、まあ、後々分かるけど、そういうことになっちゃいますが、
うん、
まあ、ただ最初本当に、ソフトバンクでしか出さない、だったはずなんですよね。
はいはい、
そうです。触れ込み的な、多分その時の世間の空気ってそうだったはずなんですよ。
うん、
そうですね、そのイメージですよね、うんうん。
はい。じゃあなんで au でも出すようになりたかっていうと、
うん、
どうもこれ、理由すっごい単純らしくって、
うん、
結局、Apple がもっと日本でも売りたいって言っても、全ユーザーの2割にしか売れないんですよ。ソフトバンクだけだと。
ソフトバンクとしてはバンバイなんですけど。
それではバンバンじゃないんですけど、アップルじゃなんでもっと売らねえんだよっていう風になって、じゃあいいよもう au にも出すからってなったみたいなのが真相のようです。
まあまあ、その、この頃って番号ポータビリティってやったんかな？
最初のソフトバンクのその時、当時からあっ ったと思いますね。
ほんなら。やった記憶ありますね。
その、ソフトバンクからしたら、流入はだいぶ増えてたから、はい、このまま行きたいところではあるけど、
はい。
アップルからしたら、それでは足れへんってことなんでしょうね。
うん。
うん。もっと、うん、大きいマスでやりたいと。う
ん。はい、あと、au としては、うん。まあ、結構打撃だったようでして、iPhone が出たことによる打撃が。多分どこもよりも au の方が打撃としてはでかかったはずです。
ああ、そうか、そういうことです。
はい。
まあ僕も出ていたわけやし。
うん。
うん。
ここに一人いますしね。だから帰ってきてよっていう期待も込めてやったのもあると思いますが。
うん。
まあ、ここは大体正当進化ですね。方から比べると。
そうですね。こう、マイナーバージョンアップぐらいの感じですもんね。
そうですね。うん。まあナンバリングは変わらずに S だけついたってことで多分そういうことだと思うんですけど。
はいはいはい。
ピチさんは 3G、3GS と言ったけど、
はい、
4から 4S には行ってないんですか？
そうなんですよ。3G、3GS、4来て、そっからもう2年越しの交換になりましたね。だから、4以降は S には触ってもないんですよ。
ああ、ほんで、そこは僕も一緒ですね。僕もナンバリングが上がるごとに変えてたんで、
うん、
ちょうどそれが2年、の縛りが終わる時だったんで、
う
ん、
ね、う
ん、ちょうど良かったんですよ。発売の時にちょうど2年経つって形だったんで、
まあ見た目もそんなに変わらんですしみたいな感じで、あの心に決めて我慢しましたね。
ああ、そうですね。で、はい、だ次に5が出るじゃないですか。
はい。
でこの時にその縦に長くなったじゃないですか。
ああ、はい、そうですね。はい。
うん、もう完全に見た目が変わるから。
ええ、
うん、2年経って僕もその、ね、本体代金払い終わったし、
はい、
もう買い替えるわけにいかんって感じで、ここで僕はソフトバンクに戻ったんかな？ちゃ、au に戻ったんです
よ。ああ、
うん。家のネットが、K オプティコムっていう、まあ、関西の、あれなんですけど、
はい、
au の、スマホ割引があるんですよ。
うん、ああ、はいはい、はい、
うん。月々1400なんぼの割引があるんで、これでかいなと思って、で、au に変えたって形ですね。
うん。
うん。
これ、背面嫌じゃなかったです。僕すっごい嫌いだったんですよ。5の背面は。
うん、え、どんなんやったっけ？
なんか、色が2色に分かれとると言いますか。
まあ、そうですね。
なんかしっくり、まあカバーすればいいんですけど、そこはちょっとしっくりこんかったですね。
2年おきくらいで通ってるんですよね。確かに5で縦長になって、上と下だけ違う色で真ん中にあってリンゴがあって、はい、そんな感じですね。
うん、縦長になって最初片手で操作しようたんですけど、ちょっと届かんは思ってたんですけど、
うん、
あの、もう最後なんだ、なんか変に届くようになりましたよね、指が。
あ、そうですね。最初だけでしたね、届かんと思った。
不思議でしたね。
うん、届くんですよね、意外と、ね。
指伸びたんかと思うぐらい届きましたよね。うん、
あとは、横に伸びなかったっていうのが大きかったんですよ。
ああ、
そうか。縦にしか伸びひんかったから、意外と持ちやすかったんですよね、5って、うん。
はいはい。
すごい使いやすかったイメージはありますわ、僕も。
僕の中のライトニングコネクトか。
これ。
あ、はいはい。
これが僕としては最初ちょっと戸惑ったんですよ。
うん、ライトニングに変わったのがこの5のタイミングですね。
そうですね。
はい。
う
ん、その僕 iPod も使ってたんで、
う
ん、iPod はそのライトニングコネクトじゃない前の形なんですよね、
うん、
名前忘れましたけど、はい、車とかそのオーディオとか全部それ対応してたわけですから
、うん、
もういきなりまたこのライトニングコネクトが変わってもっていう部分で最初若干困りましたね。
いや、うん、若干どころかめっちゃ困りましたよこれ。
あ、
めっちゃ高いしね。
高いですよね、
うん。当時まだ純正品しか使えへんかったし、
はい。
その、一本じゃ足りないじゃないですか。
そうなんです
ね。はい。いろんなとこで充電したいのに、その一本ずっと持ち歩かなあかんようになってしまうし、うん、すっごい困ったんですよね、これ。
一、うん、本2000円ぐらいですかね、公式ですと。
ですね。
すぐ断線しますしね、なんか。
あ、そうですか。公式のやつは断線したことないですよ、僕。
あ、もうすぐダメになりますね。扱い方が悪いかもしれないですけど。
一応今だと強化ケーブルとかそういったものもありますけど、ただライトニングは、 前のに比べればだいぶスペース的には楽だと思う
んですよ。ああ、まあそうですね。スペース的にはそ、見た目とかスペース的にはそうなんですけど、うん、運用としてはですね、ちょっと読みにくかった。
ああ、そうですか。
二つ持ってない形だったんで。
ただ、データ転送がめっちゃ早くないですか、これ。パソコンにつないで iTunes を同期するときの転送がめっちゃ早いんですよ。
あ、そっか、そうですね。
うん。あの時、だからそれまでのフォンの時はめっちゃ時間かかってたんですよ。ポッドキャストの同期するのに。
うん。
うん。それがめっちゃ早なったっていうイメージがありますね。5の時。
うん。
僕は真ん中のホームボタンが効かなくなってイライラした記憶がありますね。
どんだけ使ったんですかね。
思いっきりおさんと。
ホームって。
ホームが潰れたことないですよ、僕。
いやー、反応専用な、多分ホコリが入るかなんかだったらしいんですよ。
ああ、
はい。もう、終盤は大変でしたね。
いや、逆に僕、この終盤がね、暴走が大変やったんですよ。
暴走？
その、スワイプした時に、もう、ビュンビュン飛んでいくんですよ。あちこち。だから、いわゆるガラケン時のソニーの、ジョグダイヤルみたいな感じで、スワイプしたらビュンビュン飛んでいくし、あと、電池もね、充電が 40% ぐらいまでいったら、いきなりバッテリー落ちるんですよ。
あれ、ありましたね。バグだったんですかね。なんか、僕もそうなってましたよ。
うん。5はめっちゃなったイメージですね。
うん。
うん。で、だ当時その、1回電源落として、ホームボタン10回押すとか、放電しろみたいな感じで、こう、そういう裏技的なことを試してみたりとか、いろいろしてみましょう。
ここからでしたっけ？テザリングができるようになったの。
この辺でしたかね。
からかどうかわからんけど、テザリングはしてたイメージありますね。
あ、使ったことあるんですね。
あります、あります。
でも、遅いんでしょ？当時はまだ。
いや、これ、結局、電波のその時の良さによってテザリングのスピード決まるみたいな感じなんで。
あ、そうなんですね。
結局、地域差なんですよ。LTE で受信してたら LTE の速さでテザリング先も動きます。
あ、どいながなんで。そうなんですね。わかりました。
つながりにくかったイメージありますね。DS につなごう思ってもなかなか安定せんかったイメージはありますわ。
そこは確かに初回でそうで、ただ今はだいぶマシになったはずですね。
あとこれ、
あとまあ、うん、ここで聞くのはあれなんですけど、皆さんあ、皆さんって買うときって、ストレージはどうされてました？僕いつも MAX 買う方なんですよ。
僕大体真ん中ぐらいですね。
ああ、そうなんですね。
うん。
自分今使ってるのは完全に補助用なんで一番下です。
あららら ら。
あったらあっただけ使うと思って、
はいはいはい。
基本的には真ん中ぐらいにしてるんやけど、
ええ。
じゃあ最初一番小さいのにしたんかな。ほんならそれがすぐ足りへんようになって、5の時に真ん中ぐらいにして、で、ちゃわ。結構変わってんな。俺最初が一番小さくて、次が真ん中ぐらいにして、で、
はい、
先の話なんだけど、6の時にね、その、はい、5がもう我慢できひんようになったから、すぐに6欲しくなって、すぐ、買い、欲しくて行ったら、
はい、
128やったらあるって言われたんですよ、6の時に。で、うわ、高いなって思ったんやけど、もうすぐ欲しかったからもうそれでいいですって言って128にしたんですよ。
はいはいはい。
で、次セブンの時も128のままにしたんですよ。使い切らなかったから。
はい。はい、
で今でもまだ半分ぐらいしか使ってない感じですね。ストレージは。
あ、普通そうぐらいですよね。
まあ、僕iTunes のその音楽データ全部入れたい方なんで、ほんまそのデータ160ぐらいあるんですよ。当時から。
うん。
やっと今全部入れる形になったんですけど。
ちょっと160ギガですか？
ええ。
え、ギガ ?160 ギガ入れてるんですか？
入れてますね。
探すの大変じゃないですか？
大変ですよ。
何曲あるんですそれ一体。
あ、むちゃくちゃありますよ。
満タインですよね。
あ、もちろんもちろんですよ。
あ、そういう人いるんだ。
あ、いだからもう iPod Classic とかずっと使ってましたし。
おぉ。
いや、
それならやっぱりストレージがその 3GS 買った時も16だったんですよ。
うん。
で、S が出て32になったんで、もうすぐ32に買い替えましたもん。
ああ。
で、4で64にしまして、 でもどんどんどんどんやっぱりマックスにしていきますね。で、124で、今256じゃないですか。
はいはい。
それで本当やっとも、iPod とさよならできたんですよ。
はぁ、
あ。そんなに音楽聴きます？
あ、聴きますね。僕好きなんですよ。
いや、160ギガは、いや、絶対なんか、少なくできそうな気がする。
あ、でも、まあ、動画とかもたまにありますが、
多分
そ
っちです
よね。そっちですよね、そっちです。
どうせ動画でしょ。
いや、音楽だけだったら絶対なんないですよ、
そこは。ならへん、ならへん。そんなにならんす
ね。iPod、ポッドキャストも結構入ってますからね。
あ、そっちか。っていうか、だって音楽で言うと CD のシングルって 0.005 ギガぐらいですよ。
うん、
南極頑張んなきゃそこまでいかないのがなりますよ。
でもまあ、当時はめっちゃ入れてましたね。その CDI ってアホみたいに何でもやらかんでも入れましたもん。嬉しくて。
うん。
うん、まあ、パソコンにはかなりの数。うん。パソコンには入ってますけどね。うん。
ちょっと脱線しました。すいません。
はい。
はい。
で、5S が出て、
はい。
このタイミング同じでしたっけ？ 5C っていうのも出ましたよ。
ああ5S と 5C が同時販売で、
うん、はいはい、
こっからドコモでも出ました。
あ、こっからドコモです
か？こっから
さ。で、うん、AU、まあ、多分理由は AU の時と一緒です。
あ,
あと、ドコモがさすがにここまで他に食われるか嫌だからちょっと折れた、だと思います。
そりゃそうでしょう、うん。その多分、うん、ポートアウトの数が大変やったと思いますよ。う
ん、はい。
う
ん、
素人で見てもちょっと落ちてるなって感じましたもん。
はい。
うん、ドコモだけが持ってないという状況でしょうからね、
iPhone。そうです。
うん、C は何なんですか？
あ、逆に聞くと何だと思います？
コンパクト。
カラー。
ピンポーン。
あ、しま、今カラー言うと思った
んです。イメージ的にそうですね。
はい。
うん。何色が出ましたもんね。
はい。
ちょっと、廉価版って感じですよね。
うん、一応なんだろう。本格的に使いたい方の S と、うん、ちょっと手軽に初めて持ってみようの C らしいんですけど、
うん。
まあ、蓋を開けてみた結果なんですが、
うん、
C、ほんと売れませんでした。
あ、そうなんだ。だから、もう、これで終わりましたよね。
いや、だから、まあ、これ偏見かもしれないですけど、
ええ、
iPhone を選ぶ人って、ネームバリューで選ぶ人と、それなりに最初からマニアックな要素を持ってきて買いに来る人です。
うん。特に、この時期はそうやと思いますね。
だからなんで、廉価じゃなくて、ちゃんとしたのをくれっていう感じですよね。
うん、逆にね、この、巨大化していったね、今となっては、小さい iPhone っていうのは魅力やと思うんですよね。
ああ、はいはい。
今こそ出すべきかなと思いますよ。
うん。
うん。
後々ちょっと話します。
あ、そうだね。
はいはい、ます。
まあ、大きさに聞く
とね。まあ、うん。あと、だから、まあ、5S、5C っていうのは僕ら手出してないんで、それについてはちょっと語れないですけど。
うん。
うん。で、次に出たのが6ですね。
はい。
6と6プラス。
あ、そっか、6プラスが出たんですよ、ここで。
はい。
それはもう嬉しかったですね。
あ、プラス買ったんですか？
僕はもう、大きいのを欲しくて仕方なかったんですよ。
あー、そうなんだ。
で、これが出たことによって iPod を、はい、iPad か。iPad を手放しましたね。
あー。
iPad も持ってたんですね。
そうなんですよ。iPad と iPhone の両持ちだったんですけど、
うん、
これが大きくなることに関して、もう、あ、iPad はいらなくなったなということで、もう、プラス1本にしましたね。
まあ、細かいこと言うけど、iPad どうね。
あ、はい。
ポッドキャストね。
はい、いつも迷うんですよ。
いや、綴りを頭に浮かべたらわかるじゃん。パッドですよ、パッド。
パッド、はい。ポッドパッド。はい。
で、だから6がさっきも言ったように、5がね、暴走したり、急に電源を落ちたりするっていうので、もう我慢できなくて、もう発売してすぐに僕も買いに行きましたね。
はい、はい。
うん。で、この時はもう、だからソフトバンクから AU に行って、もう一回 AU 続けたっていう形でしたね。
ああ。
おー。
僕もここで AU に行ったんですよ。
あ、AU、ここで来たんですか？
はい。それはキャンペーンで安くなったんで、いうことで。
ああ。
この頃、追っかけたつね、その会社帰れたら安くしますよ、
そうなんですよ。
めっちゃ良かったですね。
で、買いましたね。
うん、
で128で、見た目のデザインもちょっと丸みになって、これ僕、正面は大好きなんです。裏はちょっとまだ嫌いだったんですけど、黒じゃなかったんで。
ああ。その辺はカバーに。
まあ、そうですね。ただ見た感じはもう僕大好きだったんですよ、6からは。6プラスからですね。
ああ、うん。こっからでしたっけ？カメラが、飛び出したでしょ？
ああ、そう
ですね。非常
にいいですね。
僕基本的には、まあ、カバーはつけるんやけど、カバー外して使いたいなって思う時もあるんですよ。
はいはい。
やけど、カバー外したら、カメラがボコってなってるから、
はい。
カメラが傷つくじゃないですか。
はいはい。
その置いたらカメラが一番最初にテーブルに当たるわけやから、
うん。
まあ、傷は使えへんようにできてるんやと思うけど、気持ち的にめっちゃ嫌じゃないですか。
ああ、そうですね。
カメラのレンズからね、最初に着地するっていうのが。
やっぱり、なんかもうカバーありきの感じでしたよね。
ですね。
カバーしたらぴったりなりますもんね。
うん。だからカバーせんとあかんようになったっていう感じですもんね、こっからほんまに。
うん。うん、今までこれまでずーっとカバー入ってて、ね、6プラス確か2つですかね、レンズが。
はいはいはい。プラスだそうですね。カメラ性能はいいはずなんですよ。プラスの方。
これはやっぱり製造上入らなかったそうです。あのスペースに。カメラの部品が良くなった分、サイズが大きくなってしまって、そのままの厚みの間、中にやっぱ入らなかったらしいです。
そうでしょうね。出ないとあのデザインにはならないです
よ
ね。
うん。無理やりアップルの今までの流れで、こんなことはそうそう認めないはずですからね。
そうか。まあ、苦肉の策っちゃ苦肉の策なんですね、うん。
多分そうです。
プラスのカメラの2つっていうのはどういう意味があるんですか？
ちょっと立体。
立体に撮れるってこと？
立体っぽくなるとかそういう感じなんですよ。
まあ僕は E という部分だけで選んでますから
。要は、その焦点を2つ持てるっていうことかな、はい、
そんな感じで。
あとバッテリーもいいんですよね、プラスの方が。
あ、それは、まあ、単純にこれ、全部に共通で言えるんですけど、
はい。
大きいやつの方が中身のバッテリーも大きいです。
ですよね。
はい。
ああ、そうなんですね。
でただまあ画面もでかいんで、それだけ消費電力もでかいから、同じぐらいになっちゃうんですかね、
さっき言った。プラスの方はそれでもいいです。結局画面の消費電力、あれぐらいじゃ大して変わんないですから。はい、
あ、そうなんですね。
バッテリー大きい方が全然有利なんですよ。
うん。
試しに iPad と比べるともっとその差は分かりやすいです。あ、パッとほんと電池持ちます。
バッテリー問題でね、はい、僕、4の時に、はい、まあ初めて持つからこんなもんやろうと思って使ってたんですけど、
はいはい。
その、4からね、5のカタログを見た時にね、
はい。
バッテリーの持ちが、はい、何パーセント向上みたいなこと書いてたんですよ。
はい。
あ、長くなったんやと思って、いいやんと思って、5に変えた時に、全然持ちが悪いんですよ。
はい。
で、なんでやろうって、これ絶対嘘やろうと思ったら、調べてみたら、
はい、
4S の時にすごいバッテリーが落ちたらしいんですよね。で、4S に比べて伸びましたっていうだけで、4から比べたら、5の方がやっぱり持ちは悪かったらしいですわ。
ああ。
うん。それをすごい覚えてて。うん。まあ、それだけなんですけどね。
けど、正確に何パーセント上がったっていうのは、
うん、
多少あんまり比較できない面もあるんですよね。
ああ。
なんと、単純に電池がじゃあ 1.5 倍大きたとしたとしても、例えば3とか4の時代と今の時代を比べて、どんだけ電力使うものを やってるかでもあるじゃないですか。
ありますね。
そうですね。
多分、ツイッターも始めたりしてますしね。
だから絶対 120% ぐらいの増加だったら、そんな変わんないってことはあると思うんですね、個人的に。
まあそうですよね。
ただね、でも6になって持ちは良くなったイメージはあったんですよ。
ああ、はいはい。
やっぱ5がちょっとね、落ちたなっていう感じはすごいありましたね。
うん、まあ、僕とか兄さんってあの自営じゃないですか。
うん、
結局、あの、やろうもいつでも充電できますよね。
まあね。
車とかで。まあ、会社員の人って結構大変ですよね。そうも考えると。
デスク仕事じゃない、外回りの人は大変でしょうね。まあだからモバイルバッテリーっていうのがもう主流です
ね。あ、そうかそうか。
みんな持ってる。
まあみんな持ってるし、まああれも充電速度そんなに速いもんじゃないですから
ね。長いですよね、うん、あれめっちゃ。
はい。あれ、例えばの話、あれをつなぎながらなんかのゲームをやって、充電と放電を同時にやると放電の方が速いです。
あ、そうなんですか。
要するにあの、下がる具合がマシになったようにしか見えないっていうことですね。
ああ、
なるほど。
車のやつは結構充電してくれますけどね。
車はコンセントほどではないです。
あ、それでも。でもやっぱコンセントほどではないですか。
はい。あと先に行っちゃうと、あの、パソコンとかの USB もコンセントほどじゃないです。
あ、そうなんですか。
はい。
それは思ってました。
途中でいろいろ通してから充電するより、コンセント直だとやっぱりそれは違うだろうな感じですよね。
ああ、なるほど。
はい。
うん。